はい、皆さんおはようございます。先週の月曜日に私区役所に行ってきまして、で印鑑証明を、取りに行きましたんですけども、まあ、3月なんでひょっとしたら混んでるかなと思ってですね行ったんですけども、3人ほど並んでるだけだったので、あ、よかったと思いながら4番目に並んだわけなんですけども、申請書を書いてね、で順番にこう出すだけのつもりで、そしたらすぐもらえるなというな。で持ってたんですけども、3つの窓口があって、1つはクローズで、2つすでにこう座ってあってですね、申請するだけ、そこでですね、なんか相談が始まってしまったんですね。2人の方同時に相談が始まって、気がついたら後ろにずらーっと並び出してですね、4番目の私なんですけども、3番目も2番目の人もえらいこう忍耐して待ってはるのは偉いなと思いながらですね、でだんだんとこう、このままこの足で税務署行って確定申告もせなあかん、時間がちょっと厳しいなってきたと、そんな気持ちになってきてですね、ちょっとしたイラとかね、イラ、そういう気持ちになってきました。申請するだけじゃん、この相談してどないするには、そういう気持ちになってきたんですね。その時にですね、この絶好のチャンスと治安をお祈りするのにというね、神戸市民のためにとね、中央区の皆さんのために、神戸市職員の皆さんのためになぜお祈りしないんですかという声が聞こえてしまった。そして本当に具体的にですね、その様子を見ながら一人ずつのためにこう祈るという、そのことを思わされてですね、実際祈りました。皆さんの本当に人生の祝福のためにですね、4月向けて、新しい春に向けてみんなこう動き出す、そのために神様の恵みがありますようですね、特に神戸市にもありますようにと。でイエス・キリストの名によって祈りますって言った途端に3つの窓口がバッと開いてですね、どうぞという感じで4番目の私もそのまますっと行けるという、すごいそういう経験をしましたですね。まるでこの後悔がバッと分かれた時のあの感覚かなというような、そういう気持ちがしました。神様はですね、祈るということを教えてくれてですね、忍耐、そんなまあ大げさなことじゃないですけども、自分のですね、そのリズムというかタイミングというか、そういうのを優先するとイライラしますと。で神様に尋ね求めて歩むという、そういう姿勢が大事じゃないかなということをこう思わされた出来事がありましたんですけども、で今日のテーマはですね、神様の恵みをいただくにはという、神様からの恵みというのはですね、時としては忍耐が必要で、で諦めないということは大事だと思うんですね。その本当に神様からの、まあ、今日はですね、癒しの技をいただいたという2人の方の記事を読んでみたいと思うんですけども、マルコの福音書の5章21節から42節ちょっと長いんですけども、2人の方のトピックが入ってます。マルコの福音書5章21節から42節お願いします。
マルコの福音書5章21から42。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで、12年間の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、 群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることができればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏した。イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って、子供たちのいるところへ入っていかれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると少女はすぐさま起き上がり、歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。
はい。最初にですね、イエス様は、福音を伝えてですね、その地方でいろんな癒しの技とか奇跡されてですね、どんどん人がついてきてですね、そういうような状況だったんですけども、その中にあって、ヤイロさんという人がやってきました。その方は、ユダヤ教の街道の管理人さんということだったんですけども、彼の娘がもう今危篤の状態で、なんとかイエス様に、癒していただきたいと、そういう気持ちで、イエス様のところにやってきました。で、このヤイロさんの仕事というのはですね、そのユダヤ教の街道の、まあ、プロデューサーみたいなことをしてあったんですけども、そこで説教する人を誰にしてもらうかとかですね、その説教者の内容をチェックしてですね、そのふさわしいかどうかとか、そういうことをしてた人なんですけども、はじめイエス様もその街道で説教されてたこともあったんですけども、その内容がですね、その律法学者たちがだんだんとこう反論したくなるような内容になってきたので、街道ではもうできなくなってしまったと。ですので山とか、船の上とか、家でですね、そういう説教をしていた、そういうような、まあ、あの関係の方だったわけなんですけども、その方ではあったんですけども、 イエス様のその噂を聞いてですね、自分の娘がもう危篤の状態なんだと、もうイエス様はそういう癒しの力を持たれている方というのを噂に聞いて、どんどんこの方に頼んでみたくなってきたという状況なんですね。ですからもともとはイエス様を認めたくないという立場の人だったんですけども、そんなこと関係なくて、モディユダヤ教のそんな教理ももう関係なくてですね、なんとか私の娘を治してくださいというもうお父さんの姿勢になったんですね。そのお父さんの頼みをですね、イエス様聞かれたんです。というのは、前に出てですね、ひれ伏したって書いてありますけども、お願いするだけじゃなくてですね、もう最高のもうお願いの仕方というんですかね、今年はですね、あの神様の前にひざまずくということを学んでるわけなんですけども、ひざまずいて神様の前に出るということは、本当に神様のすべての絶対的権威に従いますと、自分をもう虚しくしますという、そういう姿勢の表現なんですけども、ここのヤイロさんも本当は自分がそういうふうにされていた立場でもあったかも分かりませんけども、もう全く立場は逆転してですね、イエス様の説教を聞きたくない、そんなとそういう選択をしていた方ですけども、もうイエス様しかないということで、何卒お願いしますという、そういう姿勢でやってきました。そしてイエス様はそのヤイロの家に行くことになったんですけども、ようやくイエス様が自分の家にやってきてくれると、そういう状況の中にいたんですが、もう一人の方が、長寿の女性の方が現れるんですね。そしてこの方の方にイエス様は、関心を向けられます。その瞬間ヤウルさんはもうそのまま家に来てくれると思ったんですけども、瞬間ちょっと自分の予定が止まってしまったんですね。でこの、まあ、女性の方ですけども、長八12年間悩まされていたとあります。ヤイロさんにとっては自分のタイミングをやってきた、でもまだその時ではなかった。でこの方、長八の方の方を見てみますとですね、本当にこの病さえなければという、そういうような状況やったと思うんですけども、実際に症状としたら本当にもう貧血状態かも分かりませんし、もう動悸してたかも分かりません、もうついていくのに必死だったぐらいの状態かも分かりませんけども、そしてそれだけではなくてですね、律法によってですね、汚れているという、そういうレッテルを貼られてしまってたんですね。ですからこの女性に触れられたら自分も汚れるという、そういうような、悲しい状態に当時はですね置かれたわけですね。ですので誰も助けてもらえないと、で完全に孤立している状態だったんですね。しかしですね、イエス様のことを耳にしたわけですね。この女性もなんとかと、群衆に紛れ込んでなんとか後ろからこうでね、自分は汚れているんですという状態なので、でもイエス様には近づきたい、触れたい、そういう気持ちがありました。で28節にですね、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであると、彼女の心理状態できっと治るというふうに思っていました。これは思っていたというか信じていたというか、そう願っていたというね、それが信仰だと思うんですね。すごいシンプルなんですね。時々信仰っていうのはどういうものなのかと難しく考えてですね、なかなか私にはまだ信仰が少ないですとかありませんとかで、今日三宮まで電車で来られた方いらっしゃいますか、はい、何かいらっしゃるんですけども、電車に乗りました、三宮に着きますという、そういう予定で着きます。まあ、当たり前のごとくに乗るわけなんですけども、三宮に着くという信仰があるわけなんですね。この電車に乗ればきっと三宮に着く、もう当たり前のように三宮に着くという、同じように神様はきっと直してくださると、今はそうじゃないかもわからないけども直してくださるんだという、そういう信仰があって、イエス様にそれを近づいていって 着物にでさえ触ればきっと治るんだという行動でですね、動機で行ったわけですね。そして実際に触れました。でその瞬間どうなったかと、すぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたとあります。自分の願い思い、ひょっとしたらシミュレーションしていたかもわかりませんね。もうこの痛みさえなければというのは、その瞬間にその痛みが飛んでいたという、もうなくなったという実感として受けることができたんですね。で、本当にこう多くの人がこうイエス様の周りにいたんですね。ですからいろんな人もイエス様にこう触れていたかもわからないですけども、その瞬間にイエス様は、誰かが私に触れたって言われたんですね。弟子たちはそんなもう今そんなこと言うても容器おるか分かれへんでもイエス様は確かに自分の体の中に今力が出たとおっしゃられたわけですね。実際に大勢の中でこの長血を患う女性の方が触れた時だけ精霊の力というか、それが流れて癒したという、そのことが起こった。だから たくさんの方はイエス様に触れたかもわかりませんけども、すべての人がそのイエス様の力に預かるとは限らないと。私たちもイエス様の御言葉を聞いたりするんですけども、いつもその心の状態はどうかというところをチェックする必要があるかなと。礼拝でメッセージ聞きながら自分はあるんですけども、昼何食べようかなとかですね、全然違うことを考えてしまうという、その時は精霊働く余地というかないんじゃないかなと思ってしまうんですけども、信仰を持って聞く時に、精霊様働いてくださると、御言葉が理解できると。ですから信仰を持って神様に近づく、そしたらその方に精霊は流れていくと。そして神様を信頼しているというね、信頼を持つ人に敏感に神様は反応してくださると思います。そしてイエス様はこの癒された女性をこう探そうとされたんですね。探してどうされるかというので、だから本当にその女性の方にこう関心を持った、イエス様は関心を持たれたんですね。でイエス様自身がその自分を信頼して近づいた人に関心を持たれた。その人は本当に貴重な方として、でそういう貴重な人を神様は放っておかれないと、見逃されないというか、そういう神様だと思うんですね。でイエス様もそういう方をこう探し求められているんじゃないかなと、そういう人でありたいなと思うんですけども、そういう癒しの技がそこで行われました。ヤイオさんずっと待ってたんですね、その時に。その時にあの家の方からやってきてですね、娘さんはもう亡くなりましたって言われてしまったんです。やっとイエス様来てくれることになったのに、もう自分の娘亡くなってしまったとショックやと思うんですけども、実際は目の前で癒された人を今見たんですね、ヤイロさんも。ですので一瞬希望を失ったかもわからないんですけども、いや待てよと、こう確かにこの今癒しの技を見たぞと、そういうヤイロさんにも信仰がその瞬間与えられたんじゃないかなと。ですからもうイエス様にかけるしかないんですね。ですからもう一度イエス様にかけてみようという、そういう気持ちが起こされたんじゃないかなと思います。そして自分の家にイエス様と弟子たちと戻ったわけなんですけども、実際に娘を起きなさいとイエス様は語られました。そして起き上がったわけなんですね。そこにその、神様の時というものがあったと思うんですが、私の時、ヤイロさんにとってはその時だったと思うんですけども、まず忍耐を持って長寿の女性が癒されるのを待ったと思うんですが、待って待って自分の時が来て、そして癒された。神様の栄光が現れるのにはタイミングというのがあると思います。自分の段取りとか予定ではなくて、神様の段取りがあると思います。ですからイエス様はこのヤイロさんに向かってって言われたその御言葉は、恐れることはないんです、ただ信じなさいと、 あなたは失望だと思っていると思うけども、そうではないんですよと。神様の御業が起こされようとしていると、そのことをあなたは信じなさいという励まされたと思います。で、C.S. ルイスという方がいらっしゃいますので、クリスチャンの文学者というか作家の方ですけども、苦しみというのはですね、神様のメガフォンだと言ったんですね。苦しみとか悲しみというのは必ずしも否定的なものばかりじゃないっていう。で、それを通してですね、神様がこう語りかけてくださっている。それも大きな声で、ね、衝撃的な声で。神様は普段はもう本当に細い御声で語られると、聖霊の本当に細い声を聞く耳も持たないといけませんけども、苦しみ悲しみがドーンと来るときは神様もドーンと語ってくださるときじゃないかなと思うんですね。そしてイエス様はもう寝てるだけなんですよと言ったときに、周りは嘲笑ったとあるんですね。悲観的な、もう本当にもう絶望的な終わりというような、その状況で前向きな話をすると笑われるという状況が発生したんですけども、イエス様は、そういう嘲笑われるということにも耐えられるというか、もうそのことをすぐにもう犯されるというか、そういう方なんです。それは自分の本当に神様から与えられた使命を果たすためには周りは理解できないことも多々あると、そういうイエス様は福音の伝え方をされてきました。ですから希望の言葉を持っても誰もそれを理解できない、それはしょうがないと。ルターがですね、明日終わりが来たとしても私はリンゴの木を植えると、そういうことを言ってたんですけども、希望を持つということでは、そういう長いこと時間がかかることでも神様はやれと言ったらやるという、そういう願いを持つものでありたいなと思うんですけども、みんなが絶望して泣いているその状況でイエス様は希望の言葉をおっしゃられました。そして実際にその少女というのは死んでいたわけですね。仮死状態でもなくて確かに死んでいた。でも人間が見ると本当に死というものは完全にもう絶望的な状態ですけども、神様にとっては、肉体的な死というものは、まあ、寝ている状態と変わらないというか、神様には何事もできるんですよと。そして実際に、起き上がったわけですね。ただ言えるのは、復活したわけじゃなくて、この子にですね、食べ物を与えなさいと。食べ物を食べないとやっぱし最終的にはまた病気になってしまいますと。復活ではない。復活されたイエス様はもうそういう必要はなかった。ただ人はまだ、そういう同じ形には預かることができなかったので、食べ物を食べなさいと。そして足りたクミって言ったんですね。クミさんこれはアラム語らしいですね、なぜ足りたクミとあえてここで言ったのか。少女起きなさいって普通でもう日本語ここに訳されてるように訳したらいいんじゃないかなと思うんですけども、足りたクミというこのイエス様のこの言葉ですね、この言葉がすごいここのいた人たち娘たちも耳に残ったんじゃないかなと。もうちゃんとした発音はわからないんですけども、足りたクミって言われたそのイエス様のこの愛に満ちたようなその言葉が響き渡ったんじゃないかなと。その瞬間本当に死から、本当に起き上がったその少女、その周りにいた人たちは見ることができたんじゃないかなと思います。そして、本当にこの、まあ、ヤイロの娘のまあ、蘇りというか、それと長血の女性の癒しというこの出来事があったわけなんですけども、こたんにこのイエス様がそれぞれのところでこの起こされた奇跡とかですね、 たくさんのその奇跡の一つというのではなくてですね、イエス様が不思議なことを起こされた、すごいなって終わるんじゃなくて、この出来事というのはですね、この私たちのこの限界とかね、もう絶望というかお手上げの状態というところでイエス様は働いてくださると。ヤイロにとってももうすぐイエス様来る瞬間に長血の女性が来てしまった、終わってしまったではなくて、そこからですね、もう娘さん亡くなりましたよというところでも希望してなかったというのはすごいなと思うんですね。そのような、希望を最後まで捨てないとか、イエス様に希望を持つということが大事じゃないかなと思います。そしてその時に、まあ、あの中地の女性もそうだったんですけども、自分に起こったことを説明する時にイエス様の前にひれ伏したんですね。立って説明したわけじゃなくて、もうひれ伏したわけです。ひざまずくよりももう一つ、レベルのというか本当に高い、あなたの前にもう全てをもう本当にひれ伏して、権威を認めて捧げますと、私は貧しいものです、虚しいものですという姿勢をした時に癒された、願いが叶えられたということがあると思いますので、実際にどこでもひれ伏せないんですけども、でも気持ち的には心は神様の前にいつもそのような気持ちで、そして祈り求めていく必要があるんじゃないかなと思います。では一言お祈りしたいと思います。天のお父さん、本当にあなたは私たちの本当に、霊の救い主でありますことを感謝します。そして今もし私たち本当に一人一人のうちにあなたのご存知であるその問題があ あるならば、それが本当に難しい問題であるならば、あなたしか解決できない、そのことを認めます。そしてあなたに頼りたいと思います。あなたがどうその一つ一つの本当に難しい問題も、希望を与えてくださって、そしてその状態から抜け出すことができるように、病もしあるならばどうぞその病もあなたが完全に癒してくださる方であることを信じて、希望を持たせてくださることを感謝します。すべてあなたに委ねて、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。